マグロ城です。あれ薄い笑いしか起きてませんけども、生グラジオです。
どうも生グラジオです、よろしくお願いします。
藤見さんもしゃがれ声で生グラジオです。まあお嬢にはそんなことさせませんけどね。ハガキ来ても、ハガキ、あのお手紙来ても、お便り来てもね、そんなことさせませんけど、うん、さあさあ今回ですね、うん、前回のラジオエンディングでもお話ししました、うん、まあいわば特別企画、特別会ですよね。
来たね、
また来た、ゲームから離れるというねえ、生グラジオ
最近そんなにゲームの話してないん
ですか。してないですね。最近ガツッとゲームの話してませんけども、生グラジオまたね脱線しますよ。で、ね、今回は人生誰もが経験するってことはないかもしれませんけども、多分経験するであろう引っ越し、
うん、はいはいはい、
お引っ越しについてね、今回は3人でお話ししようかなと、
うん、あ、もう時期的にもいいですね。
これ配信する頃にはまあ2月末あたりになってますんで、ちょうどね、あの、これから新生活に向けて動き始める人いると思いますし、
はい、
多分今の時期で、受験とか終わってる子もいんのかな、共通一次とか
終わって
る子いんのかな、まあ、もし行ったとしたら、
はい、
もう多分部屋はね決まってると思うんですよ。もうそろそろ部屋決めないと、まあ、後期他にも受ける人はまだ部屋もちろん決まってないでしょうけど、
はい、
決まり始めた人、推薦とかで決まった人はもう部屋も決まってると思うので、
うん、
もう引っ越しですよ次はね。
そうですね。
それにあたってどんなことをね、はい、気をつけるのか、
うん、
生グラジオがね皆さんに今節丁寧にね
アドバイス
教えてあげようじゃないかと。あくまで僕は上から目線ですから。ね。
あ、経験者ですからね。
そうそう、引っ越しのプロですから、僕ら。
もう聞いたことないですけど。
それはね、日通からね。
堺はね。
もう、堺からペリカンからね。
はい。
ヤ
マト。
そうそう。
ヤマトはないのか。
クロアリさんとかね。
聞いたことないですけど。
クロアリさん、関西、ちょっと頑張ってるんですよ。
ほー。
うん。
関西は堺だけじゃないですか。
堺、引っ越しの堺もありますけど、クロアリさんがね、
はい、
赤井秀和が CM してて、僕らの時はすごい力ありましたね。
ほー。
使ってませんけど。
さっきプロって言ったじゃないですか。
まあまあまあね、まあ、そういうことも含めて、はい、
うん、
引っ越しの話したいと思いますので、どうぞ、これから新生活を迎える方々、ね、学生さんだけじゃないですよ。
うん、
だからね、やれ、あそこに飛ばされるだとか、ね、
はい、
あれ沖縄に飛ばされちゃったっていうのをね、
うん、
僕の友人同級生がね昨日カミングアウトしましたよ。1年間宮古島行ってくるわってね、
まあ、そういう人もいます。リアルタイムじゃないな。
そういう人もいますから、まあ、そういう方にも向けてね、
はい、
ぜひぜひお話ししたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、生グラジオ第74回目、
ん
パーソナリティは私生グサ坊主と
グータラボーイ、
フジミヤガール、
3人がお送りする引っ越しおすすめ。みんな引っ越ししろ、そう1時間訴えかけるポッドキャスト配信ラジオでございます。
はい、
よろしくお願いします。
よっ、よろしくお願いします。
新しい。
新しい、新しいよ。
新しいですね。
引っ越しを進めるポッドキャストね。
いや、進めてるわけじゃないですけど。
でもみんな引っ越ししろと。
はい。
ね、
新天地探してこいと。
そうそう、行ってこいと。
うん、うん、
ね。
いや、いいですね。
日通さんとかプロ、あれかな、なってくんねえかな。
ステマですか。
さんにな。
今、話題の。
ステマ、うん。 隠してないからね。あ、そっか。3つ金くれって言ってる話ですから。どうすか、ニッツーさん。
金くれたらね、もっとじゃんじゃん名前出しますよ。
ニッツーさんっていう言葉を出しただけで、100円とかどうですか。
一回言うごとに。
あの、エンディングの、あの、曲あるじゃないですか。
はい。
あの曲に俺ずっと、ニッツー、ニッツー、ニッツー、ニッツーって声入れますか。
ずっと後ろ、BGM でずっと。
聞こえるか聞こえないかぐらい。そうそうそう。ダメか。
いや、ダメでしょ。
黒猫母ちゃん。
いや、黒猫でもダメでしょ。そこじゃないですよ、違う。
そうか。佐川か。
じゃあ佐川で。
乗らなくなったね。諦めたね。もうずっと続くと思う。はいはい、ということで、本編では、引っ越しの話。
はい。
たっぷりしたいと思いますので、どうぞ皆さんお付き合いください。よろしくお願いします。はい、本編でございます。
はい、よろしくお願いします。
今日はですね、大きくトークテーマ、引っ越しということで、
はい、
あの、二つに分けてお話ししようかと思います。まず今お話しするのが、引っ越しするにあたっての心構え、ということで、これからね、引っ越しする人にとっていろいろとね、不安があるわけですよ。
まあそうでしょうね。
まあ実際どうしたらいいのかと。
はい。
引っ越し業者呼んで持ってってくれるっていうのもあるけども、まあどういうことに気をつけたらいいのかとか、
はい、
どういうことを考えて動いたらいいのかっていうのをね、あの、ぜひぜひこの皆さんで知恵を出し合ってですね、この引っ越しのプロたちがいますから、ここに、
はい、
ね、お話ししようかと。で、後半はですね、引っ越ししたから言えるあれこれ。
あ、もうこれは経験者からしか聞けないですね。
そうそうそうそう。まあ、引っ越しにまつわる話もそうです。引っ越しした後ね、どういう生活だったかとか。
まあ確かにそこは初めて一人暮らしする人には不安でしょう。
これはね、やっぱり引っ越しした後でないとわからないことたくさんありますから。
うん。
ね、これもね、ぜひぜひ、あの、話していきたいと思います。ということで、まずは、一つ目のトークテーマ。はい、でーん。
来た。
引っ越しに、あ、噛んだ。
この大事。
狙って噛んだみたいな。
いやー、この、いいですね。はい。
初噛みがトークテーマっていうね。はい、いきますよ。
はいはい。
引っ越しするにあたっての心構え。
おす。
ということで、実際ここにいる私たち、全員引っ越し経験者なのかな？引っ越ししたことある人。
はい。
はい。
よし。じゃあ、
大丈夫。
話せ。お前たち話しなさい。
と言ってもですね、あの、僕はですね、その、心構えというか、あまりアドバイスできることがなくて、
おう。
それはなぜかというと、あの、引っ越し業者さんに頼んでないんですね。
あ、なるほどね。
はい。
な
るほどね、あの、僕今、秋田なんですけど、
はいはい、はい。
岩手の方に。
はいはい。
引っ越ししたんですよ。一人暮らし。
おうおうおう、
あの、距離的にですね、あの、車で2時間半か3時間ぐらい走っちゃうと着いちゃうとこなんですよ。
うん。
盛岡市なんですけど。
はいはい、はい。
なので、あの、まあ、自家用車で、物を運んでですね。
うん。
で、そのまま、あの、まあ、引っ越し代っていうのを、まあ、チャラにしたと。
なるほどね。
はい。そういうのだったので、やれ、あの、引っ越し業者さんどこがいいとか、
うん、
まあ、どこが悪いとか、っていうのは、申し訳ないです。僕からは、何一つ、ございません。
終了。
ありがとうございました。
マジか。
はい。あ、でも、あの、盛岡の時に、
うん、
あの、引っ越しの仕事をしたことあります。
ああ、なるほどね。
逆ね。
あ、でこれはね、ちょっと取っておきましょう。
わかりました。
田君ね。
はい。
こういうこと気をつけた方がいいですよ。あ、多分あるでしょうから。
あります。
はいはい。じゃあ、お嬢、どうですか、
うん、私も、自分で引っ越し業者選んだことはないので、その辺はちょっとわかんないんですけど、
うん、うんうんうん。
と、あの、一人暮らしもやったことがないので。
なる。
なんかもうただついてっただけ状態のことが多くて。
終了終了
いや、ほら、やれ、ね、藤宮さんだったら、これを持ってくとか、こういう風に梱包したとか、そういうのはないんですか？
あ、本が案外重いので、
うん。
本はできるだけ小さい箱に入れた方がいいと思います。
あ、分けてってことですね。
はい。
そうなん
あ、そういうの大事ですね。
結構、いけるかなと思って入れると、うん、多分、持ち上がらなくなるんで。
入れてからが相当重い。
そうなる気がします。
うん、本ね。
本って実際箱に詰めて持ってみると、わあ、本ってこんなに重いんだなって実感できますよね。
そうですね。
なりますね。うん。
じゃあ、俺か。
はい。
俺の話一本か。
ここは完全に。
ここは完全に、じゃあ後半大丈夫なんだな、これな。
任せてください。
ああ、なるほど、なるほど。
任せて。
じゃあね、私、あれですよ。京都にね、
はい、
その大学で行った時の引っ越しも含めて、うん、引っ越し、その間、7、8年間で、4回ぐらい引っ越ししてるんですよ、私。京都でね。
まさに引っ越しのプロですね。
なあ、そうですよ。
はい。
ねえ、
はい。
じゃあその私がね、
お聞かせください。
お話ししますけども、うん、まずね、秋田から京都までの引っ越し。これが大変。
うん。
これすごい大変。もうここはね、業者でしょ。
いや、そうでしょうね。
と思うでしょ。ああ流れ分かって
きたか。まさか
俺もね、業者頼んでねえから分かんねえの。自分のね、親とね、
うん。
自分でね、ハイエースに全部積んでね、
うん、
行ったんすよ。京都まで。
16時間かけて。
うちの住職はね、ファンキーなのでね、3人交代で16時間かかったの、彼一人で12時間で行きました。京都にね。
はい。
で、
うん
まあ、やっぱり、一番困るのは発行物の本なんですよね。
ああ、藤宮さんと同じ、
うん。うん。で、なぜかね、卒業アルバムとか持ってっちゃおうかなとか思うんですよ。
うん。
うん。なんでかわかんないですけど。
寂しい時に開きたくなる、みたいな。
そう、ね、大学生になるとね、意外と過去の卒業アルバム見して、みたいな話になるんですよ。
はぁはぁはぁはぁ。
うん。
うん、うん。
誰々くんの高校の時の卒業アルバム見して、とかね。
うん。
なので、高校アルバム、あと、卒業アルバムは高校で十分。
うん。
俺みたいに小学校、中学校、高校持ってかなくて十分。
持ってっちゃったんですね。
あ、持ってっちゃった、持ってっちゃった。わかんねえもの。何が必要になるか。距離も距離だしね。取り返しにも行けませんから。
ああ、そうか。はい。
うん。で、まあ、やっぱり、段ボールに詰めて、いろいろと持っていくんでしょうけども、
うん。
できるなら、それこそ漫画とか、
はい、
そういうのは、本当必要最低限だけ。本はすごいかさばりますし、後々今度業者頼むときもね、場所取るので結構困るんですよ。なので本とかはね、俺持ってったのは国語辞典とかだけかな、持ってったの。
はいはいはい。
国語辞典緩和辞典と、まあ、私大学が文系だったので、
うんはい
まあ、そっち系のものとあとなぜか山川出版の歴史の教科書を持ってきましたけどね
一応ってやつです
あ、なんで持ってたか分かりませんけどであとは多分一人暮らしするときに、
うん、
なんていうんですかね調理道具であったりとかそういうのも、
うん
持っていく人いるかもしれませんけど、一人暮らしなんかもう100均でね、全部買い揃えて十分ですんで。
あ、それは言えますね。
うん。
うん。
もうそういうのもね、あえて、引っ越しの時は持っていかない。
うん。
うん。で、引っ越しするときは、荷物やっぱりできるだけ少なく。で、家具なんかもね、先輩からもらえたりしますんで。
え？
うん。
そうだったんですか？
私は結構もらいましたよ、家具。
へ
え。うん。クラブとかに入ったりすると、
はい。
先輩が出ていくタイミングで、今度私たちが入ってくるわけじゃないですか。
うん、うん。
で、先輩が出ていくときに後輩に物を押し付けていくんですよね。処分大変ですから、お本棚もらってってくれや、みたいな。
はいはいはい。
で、それを余らせた人が、
うん。
僕らが入学したときに、お本棚お前欲しいだろう、みたいな。
うんうんうん、
ああ、いただきますっていうね、もらえたりしますから。
欲しいかじゃなくて欲しいだろう
なんですか？そうそう、欲しいだろうですから。で、あとはそういうね、家具なんかは、そういうものを探しつつ、
うん、
街を探索するとね。
そこですよ。
そうそう、場所とか店を覚えますし、
うん、
お店の人もね、顔を覚えてくれるので、今後ね、そういうものを買うときに、
はい、
重宝しますんでね。
うん、
ぜひぜひ物はね、少なくした方がいい。
本当必要最低限ですよね。冷蔵庫とか、
うん、
ね、電子レンジとか、
うん、
なんかそういうのでいいと思いますよ。
冷蔵庫も私現地調達でしたね。
ああ、そうだったんですか。
うん。まあ、ね、こっちにいるうちに引っ越しするからって親戚がくれたりだとか、
うん、
するでしょうから、まあそういうのあれば持ってった方がいいんですけど、
うん、
ここで一つね、気をつけないといけないことがあるんですよ。
なんでしょう。
ね、東日本と西日本って電圧違うでしょ？
ああ、はいはいはい。
家具のね、そう。
ヘルツでしたっけ？
はい。そう、ヘルツが違うんですよね。西日本が60でしたっけ？
だったと思います。
ね、で、東日本が50なんですけど、まあ私、大学の合格祝いで電子レンジをね、
はい。
いただきまして。
うん。
名前がラクチンコっていう、ちょっとね、卑猥な名前の。卑猥な名前の、電子レンジなんですけど、いやー
ね、
僕が楽チンコもらうってのはもうね、はい、出来すぎた話ですよ、
うん。
もう大学でもね、話題になりましたから。あー、危ねえ、名前言っちゃったよ。
カットね。
カットします。生草んちに楽チンコっていう電子レンジがあるらしいぜ、みたいなね。
で、チーンってなるんでしょ、できたら。
そう、チーンってなるかと思ったでしょ。
はい。
ねえ、これがね、うん、電圧がね、違ってね、
はい、
動かなかったんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
なので、
はい、
この電子レンジは、
うん、
7年間ただの鉄の箱としてね、僕の部屋に鎮座してましたよ。なのでね、
寂しいな、
は
い、
気をつけて電圧。
あ、
引っ越しするときは電圧に気をつける。最近はね、
はい、
大抵の家電製品には、最初からそういう、変圧器ついてるらしいんですけどね。
うんうんうん。
一応確認しといた方がいいです。
うん、たまたま、それにはついてなかったと。
ついてない。ラクシンクにはついてない。
そうそうそう。ラクシンクにはついてなかったと。
ついてなかったです。
全然ラクチンじゃないですよ。
ラクチンじゃないですね。
うん。
ほんなんか部屋の貴重品を電子レンジの中に入れておくっていうなんか本当よくわかんない使い
財布と家の鍵とみたいな。
そうそうそうそうそう。保険証とみたいなね。
シュールだな。はい。
って感じでしたけども。
うんうん、
さあ、あと、引っ越しするにあたっての心構え。心構えの話何もしてませんね。明日か。うん、まあ、荷物できるだけ少なくて。
はいはい。
あと、段ボールね、ガムテープでピッピッと貼るわけじゃないですか。
うん。
その時にね、ぜひそこの面を気をつけてと。
うん、うん。
これ一文字っていうんですか、その真横に、はい、重なったところをガムテープピーって貼っただけだと、
うん、
まあ、8割方底抜けますんで、
うんうん、
これをね、十字に、
はいはい。
ガムテープを貼るようにして、
うん、
底面を強化してあげる。
もう必須ですわ。
もう、これだけでね、もう、底抜け知らずですよ。
うん。本当それは大事ですね。
これ大事ですね。
あれだけでも全然違いますんで。
うんうん。あと、段ボールにはね、ちゃんとね、何入ってるか絶対書くべき。うん。
結構細かく書いておいた方がいいですよね、あれ。
そうそう、書いてた方がいい。大雑把にさ、文房具とか書いてたとしてもさ、ハサミをどこに入れたっけとかさ、文房具開けたら入ってないとかなるからね。その、尖って危ないから別に入れてたみたいになるので、
うん
うん、これはね、気をつけた方がいいですよ。ちゃんとね、書いた方がいい。天地もちゃんと書いてた方がいいですね。
ああ、
どっちが上でどっちが下か。
はいはいはい。大事っすわ。
うん。あと、もしね、余裕があるなら、 箱を開ける順番の数字書いててもいいかもしれません。
ああ、なるほど。
うん。絶対まあ必要、生活するに絶対必要な箱っていうのは出てくるわけじゃないですか。
うん。
調理器具、例えば入れたりだとか。
はいはい。
そういうのを最初に開けるようにちゃんとしておかないと、
うん、
やっぱ部屋に着くとね、とりあえず目につく箱から開けなくなっちゃうんですよ。ね。あの、物、レイアウトするときに。それだとね、結構あの、部屋に物ごちゃごちゃになっちゃって、生活必需品のものが置けないみたいになっちゃいますんで。
うん、
まずはね、箱を開ける順番ね、
うん。
これ書いとくといいかもしれません。私実行したことないですけど。
今思いつきましたけど。
今、本当に今思いつきました、ね。
いや、でも大事ですね。
これ大事だと思いますね。うん。さあさあ、ぐーたらくん。
はいはい。
先ほどね、引っ越しのアルバイトをしてたと。
うんうん、
引っ越し業者さんで。
はい。
ということで、うん、何かこう、本当プロの目から。
うん。
とか、それから、あと
引っ越し、アルバイトのプロみたいなね。はい。
そうそうそうそう。あと引っ越しね、実際してる人たちがみんなこうしてましたよ、みたいな。ありますか？
ですね、まず注意していただきたいのは、
うん、
今洋服をね、透明なプラスチックの引き出しみたいなのあるじゃないですか。ガラガラついてて。
ありますね。衣装ケースね。はい、
そうそうそうそう、
うん。
あれをそのままにして、これをそのまま持ってってくれっていう方は結構いらっしゃって。
うん、ああ、います。私もそうでした。
そうでしたよね。うん、ただ、あれって意外と、まあ、僕らにしては大丈夫なんですけど、洋服とか下着とか入れてる方もいらっしゃってですね。
はいはいはい。
もしそれが恥ずかしいんであれば、
うん、
まあそれをなんかね、こう、隠していただいた方がいいかなと。
ああ、おパンティーとかってこと？
そう、そういうことですね。
オブラジャーおパンティーってことね。
そういうことです。
ああ、なるほど。気をつけてね、藤宮さん。
もしそのまま持っていこうかな、で、業者さんに頼もうかなって思ってるんであれば。
うん。
うん。うん、それは気をつけた方がいいんじゃないかなと。
藤宮さん気をつけてね。あれ？藤宮さん？
はい、はい。
ああ、聞こえてました？
あれ、今声入ってませんでした？
入ってなかったよね。入ってた？
僕は聞こえてないです。
僕も聞こえてないよ。ほぼ終始今藤宮さん、
はい、
静かな状態ですけど。笑い声もいつもほど聞こえないし、どうしたのかなと思ってたわ。はいはいはい。
そういうこともあります。
うんうんうん。
なるほど。あと、それから業者さんに頼むと、やっぱり部屋に入ってくるので。
そうですね。
全く知らない人が。
うん。
なので、もし、本当に見られたくないものは、うん、あらかじめ、その段ボールの中に入れておいてもらったりとか。
はいはいはいはい。
ね。その場で、こう、このまま持ってってくれとかっていうのだと、もし、まあ、恥ずかしいようなものであったんであれば、
うん。
あらかじめ、こう、綺麗にしとくと。
エッジ本とかってそういうこと？
まあ、それもそうでしょうね。もちろん。
エッジ本持ってかない方がいいよね。
僕は持ってってないっすね。
ね、現地で調達した方がいいよ、絶対。
うん、そうですね。
そんな持つ苦労を考えるなら。まあ、実家に置いとくと怖えみたいな人あるでしょうけどね、多分ね。
そうそう、さっきそう、お話聞いてたんですけど、うん、漫画も一冊も持ってってないような気がするんですよね。
あ、あ、そうですか。
はい。
私、修羅の門全巻とか持ってきましたけどね。かさばるかさばる。牛尾と虎全巻とかね、持ってきましたけど。
うん、そうですね。まあ、そういうこともありますんで。
うん、うん。
うん。あらかじめ、ね、もう見られたくないものはビッと入れておくと。
うん、うん、うん。そうですね。
はい。そういうとこでしょうかね。
引っ越し業者さん、あ、かんだ。引っ越し業者さんに、
はい。
お願いするメリットってね、やっぱりいろいろあるわけですけど、
うん、うん。
やっぱり何が便利かって、まあ、段ボールタダでもらえるのと、
うん。
あと引っ越し専用のグッズ、例えば靴を入れるだけの引っ越しの箱とか、
はいはい、
ダンボール箱とか、
うん、
衣装をハンガーのままかけれる、
うん、
ダンボール箱とかもらえるんですよね。あと食器入れるための仕切りついた
ダン
ボール箱とかね、
はい、
ああいうのもあるのでね、ちょっと怖いと、いろいろと自力で持っていくことが怖いであったり無理だっていう人はね、
うん、
やっぱり業者さんに頼んで、
うん、
で、まあ、そういうのに使った方がいいでしょうね、
うん、
で大体まあ僕の場合、京都だったら佐川急便とか、
はい。
そういう、宅配業者さんに電話して、おい、段ボール持ってこいやって言って、段ボールもらえますんで、
うん。
うん、配達ついでに、そのエリア回りますんで、何時頃行きますみたいなね。そういうので段ボールもらってね、ぜひぜひ、運んだら、良いのではないかと。
うん、そうですね。うん、
あと、業者さんにね、
はい。
お願いするときの心構えというか、気をつけないといけないこと。
なんでしょう。
やつらね、基本ぼったなんですよ。
うんうんうん。
ぼったくり。
うん。
ね。で、やつらにそのまま見積もり出させたら、
うん。
それを一旦保留して、
はい。
ああ、こんなにかかるんですかみたいなことを一言言ってね。
はい。
まあ、とりあえず今日はこれでいいです。追い返してください。
ほうほうほう。
うん。そしてね、後日、別の業者呼びます。
はいはい。
で、見積もりを取ります、
うん。はい。
で、見積もりもらって、
はい。
追い返してください。
うん。
三社目。
はい。
見積もり取らせます。
うん。
で、まあ、また、いくらぐらいですかねって言います。
うん。
その時にね、一社目、二社目の見積もりを、いくらぐらいでしたよって、もし高かったらね。
はい。
言うんですけど、
うん。
それじゃあまだ甘い。それじゃあまだ素人。
ほうほう。
プラス1万ぐらい低く言いなさい。
ああ、その、言うときね。
うん。
うんうん。
見積もり取ってもらったんですけど、例えば12万円って見積もり来たら、
はい。
他のやつがね、最安値が。
はい。
11万ぐらいでやってくれるって言ってたんですけどね、って。
うんうん。
三つさんもうちょっと頑張ってもらえませんかみたいな。
はいはい。
そうするとこれからも引っ越すときに日産使うんですけどね、みたいな、ことを言うとですね、
うん。変わる。
変わりますよ。
かなり変わる。
俺、最高3万円負けてもらいましたから。関西いるとき。
3万
?3 万負けてもらいました。
え、頭はいくらだったんですか？
あの時でね、12万円を3万円負けてもらったのかな？
またけー。
まあ元がね、もしかしたらそこが一番わざと高く見積もってたのかもしれない。
ああ、はい。
うん。で、言って、10万ぐらいまで負けてもらったところがあるんですっていうことを言って、
うん、
9万ちょいまで負けてもらいましたので。
はあ。
うん。
まあでも引っ越しの料金って高いですね。
高い高い。それでもね、最近単身赴任パックとか言って、最低限の荷物だけをね、一つのよくコンビニとかでね、パンとか運んでくるような、はい、カーゴみたいなやつに、全部収まるようにして、
うん
うん、ね、8万円とかだったかな、なんか、100キロ以内はなんぼみたいな感じで、やってるようですけど、ぜひね、一社に頼んで一社で決めるのは気をつけた方がいいです。
うんうん
うん、ただね、引き際も肝心ですけどね。
確かに。
本当に無理な金額言っちゃダメですよ。そこら辺はね、やっぱ経験もありますけど、もしあれでしたらご両親とかね、
はい、
知り合いのお友達とかと一緒にね、ちょっと見積もりの場合いてもらってね、これちょっと高いんじゃないのみたいな、一言ポッて言ってもらえる人がいれば、
うん、
いいですね。
わかりました。
はいはいはい。他になんかこう、引っ越しするにあたって気をつけた方がいいこととかありませんか？
まあ、やってるでしょうけど、やっぱ下見は何回行ってもいいと思いますね。
ああ、引っ越し先の。
うん、先。
なるほどね。
うん。まあ、行って探すってのもいいでしょうけど。
うん。
まあ、必要最低限、例えばコンビニどこにあるかとか。
ああ、なるほどな。
うん。あと、金融機関ですか、銀行とかね。
うん。うん、うん。
うん。郵便局とか。
うん。
そこあたりは調べといた方がいいと思いますよ。
今だとね、それこそ Google マップとか、ストリートビューとかありますからね。
うん。
いい時代になりましたよね。
でも、引っ越し先が、携帯ありますけど、ね、うん、パソコンとかそういうの、やれるかどうかっていうのも。
ほら、事前にね、下見、僕の場合は、ノー下見だったんですよ。
ああ、そうだったんですね。
京都の部屋ですからね。うん。
あ、そうか。
そうそう、受験の時に、
うん、
大学の前で、すげえ業者が並んでるんですよ。校門前に。
はあ。
ねえ、うちでお願いします。うちでお願いしますってパンフレットをね。
あ、もう大学のとこで。
そう、10冊ぐらいもらっちゃうんですよね。
はあ。
うん。
なるほどね。
で、それから、受験終わった後に、まあ、受かった受かんないはありますけど、そのパンフレットを見て、ああ、じゃあ、ここに決めようか、みたいな感じでね。
うん。
うん。私の場合は、決まりましたよ、部屋が。
ははは
うん、で、それが、あの、図らずも、ヒカルの独り言の、パーソナリティの一人、富蔵さん、と、全く同じ部屋っていうね。
すごいですよね。
ねえ、奇跡ですよ。
奇跡ですよ。
富蔵さんと同じマンションにね、私、1年間住んでましたからね。入学して1年間はね。まあ、1年で速攻私そこ出ましたけど。
あ、そうです
。部屋攻めっつってね。あとはまあね、その、引っ越しの、なんて、テクニックっていうのは、インターネットとかでも、ね、書いてるでしょうし、引っ越しの、その、食器とかは新聞紙にくるむといいですよとか、
はい。
ね、そういうのはありますから、まあ、プチプチ使いなさいよとか、
うん、
そういうのは、あとインターネットでね、自分で調べれば、いろいろとコツはあると思いますので、うん、まあ、そういうのも活用しながら、
はい。
うん、見ていただければと思います。
うん、
あとね、引っ越しするにあたっての心構えとはちょっと話違っちゃうかもしれませんけど、
うん、
あ、これいや、後半で言おう。ごめん、後半で言うわ。
はい、わかりました。
うん。はい、ということで前半、
うん、
引っ越しするにあたっての心構え。
心構えね。
はい。は、はい、まず、ひとまず。
なるほど。
ここで終了とさせていただきます。はい、トークテーマ2、引っ越ししたから言えるあれこれ。
うん。
さあさあ、引っ越しするにあたって、不安なことは、まあ、引っ越しするときなんですけど、
はい。
実はもう一つね、油断しちゃいけないのは、引っ越しした後、
うんうん、
どうすんのかっていうことなんですよ。
うん
うん、もちろん新生活始まりますから、
はい、
まあ、そちらに、ね、意識が行くのはもちろんそうなんですけど、うん、やっぱり引っ越しした、してすぐっていうのは結構大変なんですよね、バタバタしてね。
はい。
なので、うん、今ここでね、私たち引っ越しのプロが、
うん、
引っ越ししたらこうだよっていうのをね、お話しして、皆さん、リスナーさんには心構えをね、作っていただきまして、スムーズに、
うん、
スマートに、
はい、
新生活をスタートさせられるようですね。
うん、
俺らがアドバイスしてやるぞという
。どと。
上から目線の。
してやるどと、うん。
してやるどって言いましたよね。
どって言いました。
なまっちゃいました、俺。
なまっちゃいましたね。
すいません、すいません。ネイティブな発音が出ちゃいましたね。
ネイティブね、はい。
はいはい。ということで、さあ、引っ越ししたから言えるあれこれ。引っ越し、し終わりました。
はい。
さあ、新生活スタートです。
うん。
ぐうたら少年は、
はい、
いかがなさいましたか？
ですね、とりあえず、その、今まで、ね、両親にご飯とか作っていただいてたんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱりそこも全部自分で、掃除、洗濯、
うん、
もう全部やらなきゃいけないんで、
うん、
とりあえず体のリズムを作る。
なるほど、生活のね。
うん。これ、むちゃくちゃ大事ですよ。
なるほど、なるほど。
はい。だから、この時間に、今日はまあご飯作るって言ったらご飯作る時間、
うん、
それからご飯作ってる最中に洗濯機回すとか。
なるほど。
はい。なんかそういう、こう、なんでしょう、一日のスケジュールみたいなのを、まあ、仮にでいいんで作っておいた方が絶対いいです。
うんうん、なるほどな。
うん。でないと、僕みたいに怠けてって、最終的にコンビニのご飯炊けみたいなね。うん、なっちゃいます。
なるほど。
今日はヨーグルトしか食ってないとかなってます、ね。そこは気をつけた方がいいです。とりあえず、そうですね、一番大きいのはそこですね。
なるほどね。
うん。
藤宮さん、こうなんか、引っ越ししたから分かったこととかなんかあります？
もうさっきの荷物減らすっていうこととも、かぶるんですけど、
うんうんうん、
結構本当物少なくてもなんとかなるなっていうのが、
うん、
結構何でも現地調達できちゃったりするんで。
今だとね、コンビニもあるから、ほぼ必要なものが必要な時に手に入らないってことないですもんね。
ですよね。
やっぱり、あれか。荷物少なくてもなんとかなるから安心しろと。大丈夫だぞってことですかね。
物が少なくても、現地調達でなんとかなると。
なんとかなる。
これ本当言えますよ。
そうですね。意気込んで持ってっても全く使わないとか本当ありますんで。
ありますあります。洋服もそんなにいらないですよ。
ああ、そうですね。
なんだかんだで、その新生活になって、新しい環境の中でやっぱ新しい知り合いが できてくるわけです。その中で、やっぱその付き合いとか、ありますんで、まあ、ちょっとでもね、おしゃれして、いや、俺こんなやつだよっていう新しい自分を見せるための、カモフラージュ的な、
そうですね。
もののために洋服新しいの買いますから。新生活デビューですよ。それでいいんです。
やっぱり服装って、その環境であったりとか、周りの友達だとか、そういうのでもね、自分の感性もだんだん変わってくるでしょうしね。
はいはい。
個性的なファッションの人はずっと変わらない人はまあいますけど、大学生になったりだとか、それから、社会人になったりってなると、多分服装がね、一旦ガラッと変わる時期だと思うんですよ。なので、あえてね、服は少なめに持っていって、で、友達作るきっかけとしてね、とか安い服屋さんとか知らないとか。
ああ、いいです。うまいです。
ね。
うまい。
あと、先輩と仲良くなるためにも、服少な、ちょっとしか持ってこなかったので、いい服屋さん教えてくださいだとか。
ああ、うまいですね。
ね。うまい。そういうのをきっかけに、こう、話す、すると、それこそやっぱり、そこに住んでる人しかわからない穴場の、ね、お店とか、
お
すすめのお店とかね、ありますから。
うまいな。
そこでやっぱりね、大学生になってとか、引っ越ししてみてから初めて、気づいたことですよね。
そうですね。
その自分のあえて、その、ちょっと足りないぐらいのもので、行った方が、友達も作りやすい。
そこ大事っすね。
ねえ、それこそ例えば、大学とかでも、その地元から行ってる子もやっぱいるわけですよ。例えば京都だったら京都市内から、その大学行ってる子とかいるんで、もしね、そういう子と仲良くなるんだったら、やっぱそういう子たちはこう、聞かれるの多分嬉しいじゃないですか、頼られるっていうか。
そうですね。
ね。そうするとその人も張り切ってさ、あ、じゃああそこいいとこあるよ、とか、ここいいとこあるよ、なんてね、なりますから。
きっかけとしては、ものすご
く最高ですよ。あとね、仲良くなるきっかけは、おちょっとノート貸してくんねえかっていう。授業出てねえか。そうそう。授業出てねえから、ノート貸してくれや。で、返すとき、連絡するから、電話番号教えてくれや。これ使えますよ。
あ、なるほどね。
ああ。
ノートの、借りたノートにの一番最後のページに、センキューとか書いてるとか、そういうのじゃないですか。
それ、どうなんでしょう？嬉しいんでしょうか？迷惑じゃねえかな？一ページ無駄にしたみたいな。
黒ペンでね。Thanks.
Thank you. しかも油性で書くからちょっと映っちゃってるみたいな。後ろにね。
ね、まあ、その、そうですよね。その、引っ越しすると必ずついてくるのは、その、ね、周りの環境の新生活というか、新しい人たちとどうやって、
そうそう。
ね、関係を紡いでいくかみたいなとこありますね、
ありますからね、
そこはやっぱ一番ね危惧してるところでもあるんじゃないですかね、
と思います。やっぱ新生活の不安っていうのはその周りの環境に早く馴染めるかどうかっていうのがね、すごい大きなウエイトを占めてると思いますし、多分お仕事でね、例えば転勤とか転職とか就職とか、
はいはい、
お仕事に対する不安もあるでしょうけど、やっぱり生活環境が一番しっかりしてないと仕事にも集中できないでしょうから、やっぱりね、生活環境一番早く不安を取り除くのが、最優先かなと思いますね。そうですね。
まあ、さっきの方法しっかり。
そうそうそう。で、あと、そうだな、私、引っ越ししてから気づいたことっていうのは、まあ、荷ほどきした時に、段ボール、たくさん出ますよね。
出ますね。
これ、すげえ邪魔じゃないですか。
邪魔。
で、これおすすめがあるんです。利用法。
食べる？
肉まんにして。ダンボール肉まんにして。
煮て蒸して食う。
ダンボールはね、美味しくないよ。
美味しくない。
多分。はい、うん、多分ダメよ。
どうする
の？あのね、ダンボールを、まあ、全部蓋開けて、一枚の板状みたいにしますよね。
はい。わかった。
それをね、うん。
引いて寝る。
近からず遠からずだな。残念って言おうとしたけど。
何ですかね。
あのね、板状にダンボールしちゃいましょう。
うん。
で、板状にしたダンボールを、キッチンの下に敷いちゃいましょう。
うんうんうん。
足元に。
はいはい。
そうするとね、水場で、水がこぼれちゃった。泡が飛んじゃった。
うん。
これ全部ダンボールが防いでくれますから。
優しいな、ダンボール。
ねえ。
はい。
で、見栄えは確かにちょっと、あれですよ。
うん。
ねえ、キッチンのところにダンボールを持ってね。
生活の知恵丸出しじゃないですか。
そうそう、丸出しですけど、はい、新生活早々、人来ないでしょ、家に。
いや、わかんないですよ。なかな
か。まあ、大学生とかならね。
はい。
やる、じゃあ部屋で飯食おうぜってなりますけど、はい、大学生くらいだったら、うん、多分段ボール敷いてても、なんだこんなことがあるんだみたいな。
うわ、なんだ段ボールだってな、おめえ、でーとかないんですかね。
ああ、だったらもうみんな刺して、あれだ、追い返したいんだよ。
あ、そうですか。
もう帰れ帰れ、つって。お前と俺は美的センスが合わねえんだ、つって。
はい。
ね、足元に敷いて、うん、
汚れ
を汚れるのをね、防ぎましょう。
はあ、はあ、そういう手もあったか。
これはね、いずれ部屋を出るときも、効いてきますから。
うん、ああ、敷き切りできるね。
そうです、そうです。
はい、あと、それ、やればよかったな。盛岡、ね、さっきもお話ししましたけど、盛岡寒いんですよ。う
ん、はい、はいはいはい。
とにかく寒いんですよ。
うん。
で、その台所と、部屋が一応、遠出仕切られてて、
うん。
まあその部屋の方は暖かいんですけど、台所の方がものすごい寒いですね。うん、
なるほどね。
はい。で、その床もね、何か必要だったんですけど、僕何も引かなくて。
うん、うん、うん。
その時にやっぱ段ボールでもね、そこにあれば、また違ったんでしょうね。
うん、あ、なるほど。段ボールきれいに解体して、きれいに敷き詰めたら、あ、でもな、フロアマットみたいになるもんな。
それはどうかと思いますか。
へえ、おしゃれだね、みたいなのならないかな。
そしたらなんか、ビレ版でなんかね、引くやつ買った方がいいかもしれないですけど。
ああ、そうだな。
はい、うん、あ、でも、うん、そうですね。僕、寒いとこだったんで、うんうん、それだけでも違ったかもしれないですね。
なるほどな。うん、その、引っ越しして荷ほどきするとき、入居したときは、退去するときのことも、正直考えて行動した方がいいなっていうのはね、うん、
それはあります。
何回か引っ越しして思いましたね。
うん。僕もそれ気をつけました。だからポスター貼らなかったですもんね。
ああ、そうそうそう。
はい。
うん。
画鋲でね、刺して、ね、ポスターとか貼っちゃってると、その画鋲の穴で、後でお金かかっちゃうんで。
そうなんですよ。うん、だからタバコをね、吸う人も、うん、正直部屋で吸うのをやめた方がいいです。
うん、もしくは窓開けてか。
そうそう、敷金ガンガン取られますんで。
うん。
うん、
出たとき。
そう、出るときね、うん。で、あとね、もう一つ気をつけないといけないのが、家電製品あるでしょ？
はい。
冷蔵庫、それから、最近の子だったらコンポとか、
うん、
PC、それからテレビ。
うん、
今テレビは薄型になりましたので、そんなことありませんけど、冷蔵庫とか、そういうのはね、背中の壁紙焼けちゃうんですよ、熱で。
ああ、変色しちゃうと。
そう、茶色くなっちゃうので、うん、そこに活躍するのが段ボール。
ああ、挟めとく？引いとく？
そう、間に段ボールを入れておくと、
うん、
壁紙が焼けませんので、これね、ぜひやった方がいいです。もし段ボール嫌だっていう人は、まあ、薄い紙とかでもいいんですけど、
うん、
直接、その家電製品の熱が壁紙に当たらないようにだけすればいいので、
うん、
これね、気をつけてください。
燃えちゃわないですかね？大丈夫ですかね？
燃えるほど熱出ませんので。
あ、
大丈夫です、ね、はい。
あ、変色もやっぱじわじわじわじわっていう蓄積されたもので色が変わってくると。
そうそうそう、うん、そうなんですよ。 薄く茶色になって、あ、冷蔵庫がここにあったなってのがわかるんですよ、部屋出るとき。四角い中、茶色い中、こうね、日焼けみたいな感じ
で。ここに置いてたなってバレちゃうんです。
そう、うん。あの、ポスターもね、最近あの、画鋲じゃなくても貼れるってやつあるんですけど、うん、ポスターもできるだけ本当はやめた方がいいです。
うん、
なぜならその壁紙がね、日焼けするんですよ。
はいはい。
だからポスターのとこだけ真っ白で、他ちょっと色変わるみたいなのがね、ありますから。で、これね、なんでその、そうやって日焼けするのを防いだ方がいいかって言いますと、先ほどね、まあ、敷金、礼金の話出ましたけど、
うん、
大抵あの、入居するときは、礼金と言って、家主さんに、ありがとうございますっていう、お金を払うわけですね。礼金、お礼のお金ですよね。
うん、
で、もう一つ、敷金っていうのが、私が部屋を出るときに、あの、壊したとことか、
うん、
清掃しなきゃいけないっていうところのお金を、まあ、こっから引いてくださいと。
はいはい。
で、余ったお金はお返ししますよっていう名目上のお金なんです。
名目
です。大抵は返ってきませんけど。
はい。
はい。ね。うん、で、その時に、下手をすれば、部屋の状態が悪すぎると、敷金払ったんですけど、さらに退去するときにもっと金かかるからもっと金よこせみたいなことになって、
うん、
トラブルの元になるんですよ、これが。
うん、
ね。ですので、ぜひぜひですね、部屋を大切にね、
うん、
使っていただきまして、で、もし例えば壊れてるとことか、最初から汚れてるとこ、部屋でね、
うん、
あったら、日付の入るカメラで、
うん、
ぜひ写真を、
はいはい。
取っておいてください。で、
うん、
例えばまあ入居してすぐ管理会社とか、あの、家主さんに、大家さんにね、うん、
はい、
こうでしたって報告してもいいですし、うん、まあした方がいいですけど、まあ、もし報告忘れても、写真撮っておけば、部屋が何もない状態のね、
はい、
写真を撮っておけば、もしなんかトラブルあった時も、有利にはなるでしょう。まあ、日付、最近デジカメですから、あれですけどね、
うん、
日付いじれちゃいますから、本当の証拠にはならないでしょうけど。
はい。
うん。
抑止力にはなりそうですね。
そうですね。
うん、
大家さんの横暴には、なんとか、ね、うん、対抗できそうですけども、は
い。僕も撮りましたね、確か。
なるほどね。
はい。やっぱこれは撮っといた方がいいっていうので、もともと最初からあった傷とか、
うん、そういうのも、そうですね、
まあ、写真で撮りましたし、
うん、
やっぱ最高ね、退去するときは大家さんも一緒に部屋の状態見ますんで、
そうですね、
うん、本当それは気をつけた方がいいですね、うん、
私1年目、一番初めに入った部屋が学生マンションと呼ばれる、まあ、学生しか住んでない、
うん、
入居することができない部屋だったんですけど、フローリングがね、一箇所ポコッとへこんでましてね、
うん、
やっぱりそこ写真撮ってね、速攻で管理会社の方には連絡入れて、
うん、
これ床へこんでますけど、退去の時に何か言われても、困りますんでって、うん、知っててくださいねっていうふうにね、
はい、
勇気を持って連絡しましたよ。
うん、あ、でも大事ですよね、うん、そういうの。
これ大事なんですよね。うん、部屋のトラブルって実はかなり多いらしくてですね、
うん、
今出てるか分かりませんけど、ファッション雑誌でスマートとかあったじゃないですか、僕ら高校生の
頃。うん。ありましたね。
ああいうので、よく部屋のインテリア、おしゃれさんの部屋の紹介だけの本とかあるじゃないですか。
はいはい。
別冊みたいなので。
うん、
あれでもね、毎回その、部屋の敷金、礼金の敷金のトラブルの話はね、迷子を乗ってたぐらい、
うん、
トラブル多いらしいですので、うん、これはね、ぜひぜひ、予防手段を自分でちゃんと取っておくべき。ですね、うん。
うん。
で、ね、ちょっと、その、敷金の話でちょっとひどい話が一つありましてね、経験談なんですけど。
おお、生草さんの。
うん、はい。私がね、京都で初めて引っ越しした。
はい。
大学2回生の時に、
うん、
引っ越しした部屋がですね、
うん、
まあ、部屋をかなり広くて、大通りにも面してなくて、すごく静かでいいとこだったんですよね。
はい、
ただね、大家さんが結構適当というかね、雑な人でですね、
うん、
まあ、まず部屋に入りますでしょ、
はい、
部屋に入ると台所と部屋が別の部屋なんですよ。キッチンとね部屋が分かれてるんですけど、その扉の回すノブがまず壊れてる、
はい、
ね、まず
一番最初に気づくとこじゃないですか。
そうそうそう。でそして部屋に入ると右上に戸棚があるんです、備え付けの、
はいはい、
その戸棚のなんて言うんですか、戸棚と壁にこう面してつけてる棒みたいのがあるんですけど、
はい、
つっかえ棒的な感じでね、
はい、
支える棒あるんですけど、その棒が取れてる
、はい、
で壁紙が茶色い、白いはずなのに、
あ、はいはい、
もう汚れてるのが明らかに分かるんですよ、
うん、
なので早速大家さんにね、
うん、
引っ越しした日に、
はい、
ちょっとおかしくねえかと、
うん、
言ったらですね、じゃあ3日待ってくれと、
はい、
入居すんの
、はい、
でおかしい話でしょ入居すんの3日待ってくれって言われたんですよ、うん、でまあその時は早めに引っ越し準備してたので、
はい、
ああじゃあいいよと、荷造りは全部終わってるから、はい、あと部屋に荷物入れるだけなので、
うん、
まあ我慢するけどって言ってね、大家さんに頼んで3日後行きました、
はい、
まあ、ドアノブは直ってた、
うん、
戸棚の棒も
直ってる、
踏みでガンガンに打ってた、
うん、綺麗になってる、
壁紙が茶色い、
あれ
これおかしいぞと、
はい、
これ下手すりゃ俺その当時タバコ吸ってたんですけど、
はい、
下手すりゃ出るときに俺の資金のお金で壁紙変えられるんじゃないかと、
ああなるほどね、
思ったわけですよ、
うん、
で壁紙変わってないんですけどって連絡したら、
はい、
まあ、日にちも迫ってることだし、これで勘弁してもらえませんかって言われたので、
はい、
ああ、じゃあ分かったと。
うん。
その代わり壁紙最初から黄色いんだから、
はい、
俺の時壁紙変えるって言われても困りますよと。
ああ、それは欲しいですよ。
ああ、言ってやりましたよ。
言っといた方が絶対。
ね、
はい。
バーンと言ってやりましたよ。で、そこはね、敷金15万も取るところでしたから。
ええ
ー。ね、だから、本来その敷金っていうのは、部屋を現状に戻すためというか、入居する前の状態に戻すために使うお金なんですけど、
はい、
多分そこの大家さんはね、資金もいろいろ難癖つけてもらうつもりだったんでしょうね。
はははは
は、うん、
えー、
なので、はい、そういう人もいますんで、
うん、
ぜひね、お部屋はちゃんとね気をつけて住んだ方がいいですよ。で、その部屋出るときはね、もう全部換気扇からベランダのところから隅々まで全部掃除して出て行ってやりましたから。
はい。
敷金13万8000円ぐらい返ってきたのかな。
う
わ
ぁ。うん。あ、ちゃんと返ってきたんですね。
ちゃんと返ってきました、私。そこはね、交渉しまして。おかしいだろう、つって。うん、
うん。言うとこ言わないとやばいですね。
そう。ダメですよ、うん、大家さんとかね、まあいい人も もちろんいますし、
うん、
あれですけど、そこはねトラブルの元になりますから、
うん、
敷金は戻ってこないものっていう考えはおかしいんですよ、
うん、
ね、
戻ってくるもんですから、
そう、こっちに本当は戻ってくるもんですから、うん、そこはね気をつけた方がいいです、
うん
うん、でその部屋の掃除とかもね、換気扇の隅々までとかベランダの隅々までと飛ばずあ、なんだ。友達にね、
はい、
頼んだんですよ。
はい、
で、ご飯おごってとかってやったんですけど、はるかにそっちの方が安上がりですからね。
うん。
うん。
ですね。
そうそう。だからぜひぜひね、そういうところは気をつけて、うん、過ごしていただいてですね。なんか、法律でも決まってるらしいですよね。現状復帰義務っていうのが、大家さんにはあって、
はい、
例えば、生活する上でどうしても出てくる汚れに関しては、
うん、
本当は入居者からお金取っちゃダメなんですって。
ほ
う
ほ
う
ほ
う
ほ
う。うん、これスマートのね、
はい、
特集に書いてたんですけど、
うん、
裁判でも負けてるらしいんですよ、大家さんが。
は
あ。以前。
はい。
で、うん、どうしてもその生活上必要な汚れ、出てくる汚れに関しては、クリーニング代取るのはおかしいって一応ね、判例出てますんで、
はい、
もう強気でね、バーンと、 もう俺は強気に言えないから完全に掃除したんですけど。簡単に掃除したんですけどね。
裁判とかめんどくさそうですよね。
うん。うん、まあどうせ帰ってくるとか裁判の費用だけでも結構かかりますしね。
あ、といってもあれは、無効持ちにできますんで。
けど、お金かかるからね、実際。
あ、まあ、まあそうですね、最初
は。払ったやつが、うん、はい、帰ってくるだけなので。うん。で、裁判って結構期間かかりますし。
かかりますね。
うん、めんどくさいのでね。ぜひ、そういうことならないように事前にね、
はい、
気をつけててください。うん、で、私は、2回目というか、京都に行って、2つ目の家は、大家さんとは結構敵対的な感じでしたけど、本来は、仲いいに越したことありませんから、
そうですね。
うん。うまくね、そこら辺は。うん、その、部屋に傷があったりだとか、ドアノブ壊れてたりだとか、壁紙黄色くても、優しくね、かつ自分の主張ははっきり、
はいはい。
うん、伝えた方がいいですよ。
大人だわ。
うん。
完全に大人の対応ですよね。
でしょ、うん、これだから今だから言える話ですよ。学生時代は血気盛んでしたからね。
ああ、なるほど。
踊り起こっちゃうと。
はい。
俺は秋田出身だから、あれなのか、舐めてんのかみたいなね。スタンスで行きましたから。田舎者だと思って舐めんなよ、みたいなね。スタンスで行っちゃいましたから。うんうん、そこがしかもね、家賃がね、振り込みがダメでね。必ず手渡しっていうね。
うへえ。
めんどくさかった。
いやー、手間ですね、それ。
ねえ、まあ、1ヶ月ずっと滞納してましたけどね。9月の家賃を10月に払うみたいな。
10月の家賃を11月に。
そうそうそうそう。そんな感じでしたけども。
うんうんうん。
まあまあまあね。
まあそういうのを含めて、まあ面白いですけどね。一人暮らし。
うん、そうです。いい経験でしたよ。うん、その大家さんと最終的にはちゃんと和解しましたしね。
お
うん、お孫さんが吹奏楽やってたらしくて。
はあ。うん。あ、実は僕もなんですみたいな。
そうそう、僕もなんです。で、演奏会来てくださいよとか、ポスター渡したりだとか、チケット渡し行ったり。その孫さんの演奏会聞きに行ったりとかしましたから。
はい、お
うん。
あ、いいです
ね。今思うとね、手渡しで良かったなって思いますからね。
あ、なるほどね。
うん、大家さんの顔が見えたっていうのはね。
うん、僕は入った時と出た時の2回だけでしたね。
ああ、そうかそうか。引っ越しした時はね。
はい。あと、あれか。実家の方に電話もらったくらいか。
ほうほうほう。
はい。そちらの息子さん、私のね、マンションで部屋借りてますよね、ってので。
ああ、確認、
ね。そうです、そうです。で、あ、はい、まだ借りてますけど、どうかしたんですかって言ったら、水道代が、基本料金しか取られてないんですって言うんですよ。
死んでんじゃねえかみたいな。
俺、どれだけ、ね、節水してたんだみたいな感じなんです
か。ちゃんとその時部屋にいたの？
いや、いました、いましたよ。普通に生活してたんですけど、
うん、
まあ、どうやら、その普通の生活が、節水となってたんですよね、う
ん。まあね、自炊ご飯とかでも、うん、コンビニとかだったらほとんどお水使えませんしね、お風呂ぐらい、ね。
あとシャワーが弱かったんですよね、うちのとこ。
はあ、はあはあ
はあ、はい、シャワー弱くて、多分それでその水の量自体が少なかったからなんでしょうね。うん、
ああ、は
い、
なるほど。
毎日入ってはいましたけど。
うんうんうん、うん、
うん。まあ、節水してましたよ。自動的に。
光熱費関係もね、まあ、部屋決めちゃった人はあれですけど、うん、これから引っ越す人はちょっとで確認しといた方がいいですよね。うん、
あと、水抜きの仕方とかね。
うんうんうん、
東北とか寒いところは、凍っちゃいますんで、水。
ああ、そうだな。
そうそうそう。水抜きの仕方とかね、覚えておいた方がいいです、
うん、結構お部屋でもね、家賃安いなと。
うん。
教育費込みでもね。
はいはい。
おまん、部屋代が5万5千円で、共益費が3千円とか。
うん、
安いなと思ったら、水道代別とかありますからね。
あ、はいはいはい。
あ、そういうの気をつけた方がいいですよ、うん。うちは水道代2ヶ月に1回の請求でしたけど。
うん。
うん、その、喧嘩した大家さんをね。
あ、はい。
うん。そんなに高くなかったから良かったですね。うん、月1千円ぐらいでしたから。
でも、あれですよ、僕住んでたところは、あれ、盛岡市内の真ん中でしたけど、3万、うん、3万5、6千円でしたよ。すげえ安いとこ見つけました、
ね。おー、いいね。安いね。
安いですよ。で、近くにコンビニも金融機関もありましたし。
うん、うん、はい、うん。俺、京都行った時は、一番初めに 住んだ部屋がね、
はい、
部屋名言っても大丈夫か、別に影響ねえよな、
うん、
ステージ87っていうマンションなんですけど、
はい、
そこがね、全部込み込みの5万5000円のオートロック。
おお、かっこいい。玄関
がね、
オートロック、うん、
でその後過ごしたところが、家賃5万6000円で水道代だけが別、
うん、
でその後はまあ大体5万8000円とか、社会人とかなった時なので住みましたけど6万円とかね、
うん、
うんうんうん、まあ、大体それぐらいが京都の場合は相場かなと、
うん、
思いますけど、
まあ覚えといて損はないですよね。
覚えといて損はないですよ、うん、特に敷金の話はね、これ実際やっぱ経験しないと分かんないことですから、
はい、
今から覚えといて対抗策練っておくのは絶対必要だと思います、
うん
うん、
自分でやっとくのがポイントですよ。
そうですね、うん、それこそ大家さん任せにすると、敷金ね、その引かれた時の、その明細はいずれ部屋出てから届くわけですよ、
うん、
その時にさ、あれこれなんでこの項目で取られてんのっていうのはね、実は結構あるので、
うん、
かといっても部屋も出ちゃってるから確認もできませんし、
はい、
あとあとね、部屋出てから揉めるのも嫌でしょ、やっぱり人って、うん、だから請求しづらいですけど、
うん、
元からね、ちゃんとそういう対抗策取っておけば、うん、例えば壁紙、マンションによっては毎年っていうか、その毎回部屋退去した時に部屋壁紙張り替えますっていうところもあるんですよね、絶対に、
うんうんうん、
どんだけ汚れても汚れてなくても、うん、壁紙は張り替えますっていう、そのトラブルの元になるからっていうので、
うん、
最初からやるとこあるらしいんですよ。やっぱり入った時に汚いとか言われたりするのがね、うん、いやらしくて、だからそういうので必ず壁紙代だけは1万円は資金から取りますよとか事前に説明とかあると思うんで、
はい、
そういうのもね、最初から聞いておけば、
うん、
で喧嘩の元にもなりませんしね、
うん
うん、ぜひぜひね、気をつけていただいて、
はいはい、
うん、さあ他なんかこうありませんか、引っ越ししたから気づいたこととか、
気づいたこと、
うん、それからもしね、これから引っ越しするとすれば、
うん、
こんなことを知っといた方がいいんじゃないですかとか、逆になんか質問とか、引っ越し名人に。
ああ、うん、壁が薄いかどうかも確認したところですね。
これはね、
はい、
正直過ごしてみないと分かりませんね。
うん、そうなんですけどね。
うん、
壁が薄いか厚いかはね、うん、結構大事ですよ。
俺はね、部屋の壁とか騒音関係でトラブルになったことは1回、うん、まあ1回あるんですけど、
はい、
1回しかなくて、うん、大抵その洗濯機はベランダじゃないですか。
はあ、はあはあ、
あれ違いました？
いや、僕住むとこはベランダなかったんで。
ああ、そうか、
はい、
うちらベランダなんですけど、
うん、
やっぱり掃除機かける音が、
うん、
夜でも大丈夫かどうかっていうのはね、
うん、
管理人さんとかに確認しておくべきでしょうね。
あ、
私は学校に一回行っちゃうと夜10時以降まで部屋帰ってこない生活だったので、
うん、
練習とかあってね、
はい、
なので洗濯するのはどうしても夜中なんですよ、
うんうん、
だから最初やっぱりね、深夜に洗濯してもいいのかなーってすごいこう悩んで、
はい、
近くのコインランドリーとかにずっと通ってた時期あったんですけど、
うん、
ある日夜中にこう洗濯してる人がいたので、
はい、
なるほどと、
うん、
これいけるぞということで、
やってもいいんだと、
そうそうそう選択しましたけどね、うんうん、あとやっぱり騒音に関してはかなり神経質な人いますし、
うんうんうん、
学生さんに関してはね、正直学生マンションに住むのが一番吉ですよ。
ああ、そうですね、隣が、
そう、なぜなら
わかりますかね、
そうそう、周りがね騒ぐから、
うん、
こっちが騒いでもね、お互い様なんですよ、
うんうんうん、
でファミリーとかの普通のマンションに住んじゃうと、
うん、
アパートとかに住んじゃうとすごいですよね、いろんな人住んでるから、お年寄りの方住んでたりとかもしますし、
そうですね、
そういう人はやっぱかなり騒音には厳しかったりしますから、
うん、
こういうのはね気をつけないと。
僕3階に住んでたんですけど、
うん、
その1階ちょうどその1階の真下の方にですね、
うん、
まあ、毎回その飲み会みたいな場所になってたんでしょうね、
うんうんうん、
もう夜とか夏とかにもやっぱ窓開けてると聞こえてくるんですよ、
うん、
はいはいはい、なんでなんでなんでなんでなんでなんでって聞こえてくるんですか。
うん、時代だな、ちょっとな。
ごちそうさまが聞こえないとか聞こえてくるんですけど。
うん、
ガンガン。で、うん、あの、住んでたアパートの、うん、もう、1、2メートル先がもう、家なんですよ。住宅なんですよ。
はあ、はあうん、一般のね。
で、ある日、なんか、また、うん、今日も飲んでんな、なんでなんでって言ってたら、うるせえみたいなこと聞こえて初めて。
うんうん。
そっからもう、
うん、
どうやらそこは飲みの会場じゃなくなったみたいで。
ああ、なるほどな。
たり静かになりましたけど。
なるほど、う
ん、
なるほど。
苦情入ってこなかっただけよかったんじゃないですかね。
うん。けどね、管理会社に連絡とかする人いますからね。
うん。うん、あとね、その、壁が薄いかどうかっていうのは、その、まあ、一人暮らしなんで、
うん、
まあ、彼氏や彼女、ね、あの、お家に連れてくるみたいな話になってくるわけですよ。
疑心暗ですか。
そういうわけです。
うん、はいはいはい。
これがね、あの、僕のとこひどかったんですよ。うん、まあ、隣がね、あの、うん、まあ、結構お盛んない人だったんですよね。
うんうんうん、
で、夏とかも、まあ、僕の窓開けてて、向こうも窓開けてるんですよ。
はいはいはい。
ものすごい距離近いんですよね。でもそれ関係なしに、もう壁が薄かったんで、
うん、
もうガンガンですよね、もう。
はいはいはい、はい
うん。もうガンガンですよ。
うん。
そして早いんですよ。
お
う。早かった。隣のね、男性早かったな。
そうか。
はい。
住んでたのは女性なの？
男性っすね。
ああ、男性が彼女を連れてきて
か。そうです、そうです。
ああ、なるほど。
で、その後コンビニで会ったりとかしますからね。
ああ、気まずいわな、うん。こっちが一方的にな。
そうですね。まさき早かったな、みたいなね。こう、肩叩いていようかなと思うんですけど。
うん、ナイスファイトってね。
早かったな、みたいなね、うん。こう、ティッシュを引き抜く音だけ聞こえてくるんですよね。
シュッシュ
ッ。そうそうそう。お、鳴ってるかなと思って、こう、ん？ってなるともう、シュッシュッって聞こえてるんですよね。あー、もう終わりかよ、みたいな。
そうそう、ティッシュの音まで聞こえるぐらい薄いのね。
相当ですよ。だって見てるテレビのやつとかも全部わかりますからね。
ああ、そうか、そうか。
はい。まあ、僕は FF10 やってましたけど、ひたすら。
うんうん。部屋はできれば鉄筋がいいよな。
ああ、かもしんないですね。
うん、音がちゃんとね、こっちに反響が返ってくるから。
はい。
木造建築はどうしてもやっぱ音抜けちゃうんですよね。
うん。
うん、
まあ、そういうのもありますよ。
醍醐
味ですよ。
ああ、うん。大変だよね。
うん、まあ、そのくらいですかね。
うん、そうか。
はいはい。
俺は隣の人と揉めてね。
おお、はい、揉めて。
で、隣の人は、もう年齢で言ったら多分60超えてたような人が、その、退職後に、
はい、
その、院に入るみたいなね、もう一度勉強したいみたいな感じで多分入ってて、
うんうん、
どうやら後々揉めた後に話を聞くと、俺と同じ学科だったらしいんですけど。うん。まあ、吹奏楽やっぱりやってるので、どうしてもクラシック聴いちゃうんですよ。
うんうんうん、
音楽をね、
うん。
クラブ活動上、ちょっとこう、上に立ってたから、こういう曲がありますとか、こういう曲を演奏しませんかっていう、進める立場にもあったので、
はい、
もうずーっと本当部屋にいたら、音楽やまないぐらいずーっと聴いてたんですよ。
うんうんうん、
クラシックを。で、その当時はね、浜崎あゆみも流行ってたので、どんちゃかどんちゃか鳴る曲もね、やっぱ聞くわけですよ。
はいはい。
そしたらね、ある日友達とこう、テレビ見ながら音楽聞いてた。俺テレビ見ながら音楽聞く人なんですけど、
はい。
で、テレビ見ながら音楽聞いてたら、コンコンと、
うん。
ピンポンと鳴るわけです
よ。はい。
出ると見知らぬね、初老のおじいちゃんがね、
はい。
ちょっとって言うわけです。
うん。
なんだ、押し売りかと、
うん。
思ったらね、ちょっとビートの音がね、と。
ね、ビート
の音と、ああ、うん、浜崎あゆみかと、
はい、
これすいませんでしたと、
うん、
まあ最初はね、やっぱ手に謝りましたよ。
あ、はい、
で、それからはね、音楽聞くときはクラシックだけにしたんです。ビートの出る音はね、はい、できるだけこうヘッドフォンで聞くようにしてね。
あ、ビートがねって言われましたからね。
そうそう、ビートって言われたから、
ピンポイント
クラシック大丈夫かと思ってね。
はい、
そしたらね、やっぱ断るごとにね、やっぱ一度気になり始めると、 やっぱこれなかなか頭から抜けないんでしょうね。
そうですね。
些細な音でね、壁を叩くようになってきたんです。ゴンゴンって。
ははは。
うるさいと
き。はいはい。
で、ああ、こりゃもうダメだと。うん、音楽聴けねえなと思って、うん。普通に部屋でね、プロ野球の試合を見てただけで、はい、ゴンゴンって部屋やられたんですよ。これいくらなんでもおかしいだろ
う
と。
うん。
ね、部屋で普通にテレビ見てるだけですから。
そうですね。
音量もそんな大きいわけじゃないですし。はいはい、だからね、ちょっとね、はい、イラッときちゃいまして。
うん。血気盛んな頃ですからね。
血気盛んな頃ですから、若いかったからね。はい、壁殴り返して調子に乗んなじじいって叫んだんですよ。
ほう。
ね、そしたらね、はい、その3日後ぐらいにね、俺の部屋のポストにね、
はい、
お互い、
うん、
こう、ね、協力して生活しましょうよってね、2万円の大丸の金券が入ってて、あとイヤホンも入ってました。
ええー、
いやー、悪いことしたな俺な。
あんで、そのそれで終わりですか。
うん、その時に揉めた人はその年度で部屋出てっちゃいました、
は
い、
ああ、はあ、なるほど。
そうなんですよね。そういうこともあるから気をつけた方がいいよね。うん、ただ、大丸の、ね、金券は2万円分は、美味しく使わせていただきました。
美味しく頂戴しましたけど。
友達に売って現金化しましたけどね。
うん、まあ、美味しい話じゃないですか、ただ。
美味しいんだけど、やっぱね、ずっと心には残るよね。
ああ、まあ、そうですね。なんか申し訳ない。
土田さんっていう方なんですけどね。ごめんなさいね、土田さんね。うん、あの時はちょっと。
言い過ぎた。
血気盛んでしたから。
うんうん、あ、なるほどね。そう、美味しい。美味しい話。
うん、壁を殴って調子乗んなじじいって言うと、金券2万円もらえるよっていう。
いや、ほんと。
ダメよ。ほんとダメよ。ね、刺されたりする人いますからね。
ああ、そうですね。
騒音トラブルでね。うん、これも気をつけないと。
ほんとそうですわ。
そう、上下、両隣はね、神経質な人がいるだけで多分自分の生活ガラッと変わりますから。
うん。
これ、運ですからね。
運ですね。
ああ、正直ね。お互い騒いでくれる人で、自分も騒音そんなに気にならない人なんであれば、
はい。
お互いウィンウィンの関係ですけどね。
うん。
うん、
美味しい話でした。
美味しくないよ。
あ、そうですか。
気持ち的には凹む話だよ。当時はね、悪魔でしたから喜んでましたけど、やべえ、2万円来たみたいな。
天から降ってきたんです。
商品券来たよ、みたいな。
なるほど。
はい。なんかありますか？
自分の部屋からの窓から見えるリサイクルショップ店が2階火事になったとか、
うん、心温まんねえ。家は温まったけど熱で
2階ですよ。1階火事になって、
2階が火事になって、2階
とも
回数ですよね。
1階火事になって頑張って直したんですよ、うん、直ったら火事になったんですよ、また、
うん、切ねえな。それ切ねえな、は
い、で兄貴に火事になってるぞっつって、遊びに来てた兄貴が火事になってるっつって、うん、前もあったっつって、うん、一回も見なかったっていうね。
あれ燃えてんのに、
あ、それこの前も燃えてたって言って終わったってい
う。なんだよ、心が塞ぎ込んでたんですよ。
そう、いや、もうだいぶやさぐれてましたから僕も。
若い時はやっぱり ね、
そうですね、
そうなるよね。
まあね、いろいろありますよ。
なるなる。なりますよね。うん、はい、ということでですね、まあ、だらだらと、
うん
うん、ね、本当に参考になったのかどうか、ね、商品券もらえる話で締めることになりますけども、はい、新生活はやっぱりね、不安よりも、こう、期待の方がね、多く、ウキウキして、うん、皆さん新生活を送っていただきたいので、うん、ぜひね、この生グラジオのこの放送を聞いてね、少しでも不安が和らいでくれればと思いましたけれども。
楽しいですよ。
新生活はね、楽しいですよ、本当に。 だからね、皆さんもぜひぜひね、これから引っ越し控えてね、不安な方もいますでしょうし、今後ね、引っ越しする人も、ぜひぜひこの生グラジオをね、ああ、そういえばあの時引っ越しの話してたなと、思って聞いていただく。そしてですね、退去するとき、
はい、
ね、もう一度生グラジオ聞いてもらって、
はい、
ああ、そういや、資金の話してたじゃねえかと、
うんうんうん、
俺揉めちまったぜって人ね、
はい、
ぜひその時まで生グラジオが放送してればね、そういえばあの時言ってましたよね、みたいなね。お便りいただければなと、思いますよね。
なるほど。
そういや、これ、退去する人もこれから聞くかもしれませんからね。
ああ、そうか。
うん。
そうですよね。
そうそう。うん、騙されるな、大家に。
うん。
うん。
そこは本当に、もう、ちゃんとした、無然とした態度で。
そうそうそう。
立ち向かってたわけですよ。
うん、困ったらもうね、ベガ立ちしながら笑えばいいんだよ。それがどうしたっつって、
うん、
はい、ということで、
はい
、はい、まず引っ越しの話はこれぐらいで、
なるほど、
ね、終了させていただきたいと思います。ぜひぜひ引っ越しにまつわるエピソード、はい、それからこの放送に対する感想などもね、うん、生グラジオにお便りいただければと思いますので、
はい、
今後ともよろしくお願いしますということで、
うん、
エンディングに行きたいと思います。
はい。
はい、エンディングでございます。
ウェイウェイ。
引っ越しの話。
はい。
ね、いろいろとお話ししまして、
うん、
多分ね、これ聞いた頃にはまた、ああ、あの話すりゃよかったとか、ね、っていう話は多分出てくるんでしょうけど。
はい。
まあ、それはね、お便り来たりだとか、
うん、
その都度思い出した時にね、
うん、
ああ、そういえばあれ気をつけて、みたいなね、
うん、
ことで、
うん、
随時お話しいただければと思います。
うん。
うん、さあさあさあ、ここでぐーたらくんから一つ。
はいはい。
お話が。
うん。まあ、それこそ今回の引っ越しの話と、
うん、
したんですけども、
うん、
まあ、卒業したりとか、まあ、新生活スタートということで、
うんうん、
生グラジオからですね、
うん、
ささやかながら、
うん、
リスナーさんの、ね、その新生活に少しでも花を添えたらなということで、
はい、はいはいはい、
ゲームをプレゼントしたいなと、
おー、
思っております。
エスペリア
今手元ないです。
あ、ないのか。
貸しております。
そうか、じゃあプレステ3か、取ったらやるー、
本体
ぐーたらくんやるー。
さすがに、いや、さすがにそれは生草さんでしょ、本体は、ね、
いや、俺あげたいけどさ、
はいはい、
だって今回ぐーたらくんが積んだもの残念だな。
いやいやいや、そこはやっぱね、
ぐーたらくんが
お譲りします。
いや、ほら、なんかさ、俺ばっかりが前に出ちゃうとさ、なんか申し訳ねえじゃん。
あ、じゃあ僕の方で、
うん、
ゲームのソフトをプレゼントして、
うんうんうん、
生草さんの方で、
うん、
ゲームの本体をプレゼント。これ
なあ、断るよ。
あれ、早いっす、ね、
ご遠慮願うよ。買えよ。お前ら買えよ、ゲーム機は。
そうですね、新しい新生活でもらったお金で買えよって。
そう、買いなさい、
うん、本体くらい買ってくださいと。
そう、なぜ俺がね、本体をあげるのが嫌かというとね、
うん、
それはね、これを聞いてる君、そしてあなた、
はい、
一緒にゲームをするためじゃないか。
うわ、かっこいい。何かっこいいこと言ってるんですか。
なるほど、ね、俺があげちゃったら
一緒にやれないじゃん、
君とできないじゃないか。
うわ、惚れたわ。
うん、だから嫁に来いじゃん、女は全部。俺んちに嫁に来い。男は、あれだわ。ツイッターの方からダイレクトメールくれ。
なあ、それ。処遇の違いさ、すごいっすね。
だってな、俺男も結婚して来いなんて言ったらな、ちょっとな。
まあそうですね。
新たな道を切り開くとなるものさ、俺。
男でもいいのかよ、みたいな。
そうそう、なっちゃいますからね。
うん。
気をつけないとね。
はい、まあ、本当に、そんな感じですよ。
うんうん。
うん。ね、少しでも、 ね、あの、花を添えたらなということで、
はいはい、
まあ、ゲームプレゼントしたいなと。
うん、
まあ、といってもやっぱり中古ですしね。あの、
そうですね。
まあ、一度、ね、僕や生田さんがプレイしたものなので、
うんうん、
まあ、そこら辺は、ね、あの、ご了承ということで。
うん、
まあ、詳しくはブログの方に。
そうですね。
聞きますかね。
プレゼントタイトルであったりだとか、はい、それから応募方法とか、
うんうんうん、
それから抽選なのであれば、もしね、
はい、
奇跡的にたくさんのお便りが来たとすれば、抽選方法だとか、
はいはい。
ね。それから、いつ締め切りだとか、
うんうん、
それでもね、またブログに書かせていただこうかなと。
うんうん、
で、実は僕もね、
はいはい、
ぐーたらくんに便乗して、
うん、
本来はまあ、お年玉としてね、プレゼントしようかなと思って、お正月あたりにね、ゲーム福袋系を買い漁ったんです、地元で。
はいは
い、うん。もうとんでもないクソゲーばっかりをね、つかまされましたけどね。生草優しいからそれあげちゃう。クソゲーあげちゃうよ。
まあ逆にその、どんなクソゲーなのかも気になりますね。
ね。まあ、タイトル表記することになるので。
まあはい、そうです、
ね。あれですけども、まあね、そう、ブログ見てもらってね。
はい。
まあ、さすがだなと。もう新作出てんのに、一個前の作品あげるかみたいなね。ことを私しますから。はいはいはい。
ちゃんと当たり入れといてくださいよ。当たり。
当たり？
あ、当たり。
龍が如く当たりかな？
龍が如く。
うん。
龍が如く？
龍が如く。
うん。
アーマードコア4みたいな。5出たけども。
4と。
4アンサーっていうね、一番最新作。
いやでも、龍が如くも、龍が如くもね、ほら、最新作だったらね、やっぱ、こうみんなまだやってない。
龍が如く、3です。今、5の発表も出てきてますけど、
はい。
3です。まあ、そこら辺がやっぱね、福袋ですから。
ああ、そうですね。
ちょっと今のうちにね、このタイトルを触っておいて、はい、で、これから、まあ、生グラジオを聞きながら最新作触ってもらうっていう。
はあ、なるほど
ね。うん、素晴らしい流れを。やっぱり、だって、ナンバリングタイトルって、ね、いきなりは手出しづらくないですか？
うん、そうっすね。
ね、今度バイオ6とかも出ますけど、
うん、
今まで全然やったことないのに、6でストーリーわかるかなとか、
はい、
ね、不安になるじゃないですか。
うん、
だから、龍が如く3を触ってもらって、
はい、
今後発売される5に備えてもらう。
なるほど。
だから、アーマードコア4アンサー。これはね、すごく出来がいいです。作品的に。
うん、
で正直、5やってる人たちも4アンサーの方がいいって言ってる人多いので、
ああ、そうなんですか？
うん。全然ね、そのゲームのコンセプト変わっちゃいましてね。
ははは。
アーマードコア4アンサーはもう動きが速くてビュンビュンビュンビュンなんですけど、5もっさりもっさりなんですよ。まあそこがロボっぽいっちゃロボっぽいんですけどね。
より重量感に。
そうそうそうそう。だから話によると、5の方はリアルを追求したみたいな。
ああ、なるほど。
設定らしいんですけど、もう5よりも4の方が自在にこうキャラ操れるので、
は
い、やっぱそっちの方がファンですっていう人もいますんで、
な
るほど。4アンサーとかね。他にもなんかいろいろとクソゲーつかまされましたんで、それもね、一緒に乗せて。
クソゲープレゼント。
そう。僕はプレステ3と多分 Xbox 360のソフトかな。なると思います。
僕はわかりません。
うん。それだけこれからね、選別して、
はい。
なんかね、還元できればみたいな。
うん。でもありますもんね。
そうですね。
モンスターハンターフロンティアとかね、ありますんで。
あれ、あのソフトだけじゃやれねえからね。結局、プレゼントされた人をね、お金払うことになるからね。
そうですね。
あげた方がいい。ぐーたらくんはな、タイトルソフト絞ってるから、結構いい作品がもしプレゼントであげるとしても出てきそうですね。
ああ、そうですかね。
うん、僕手当たり次第とりあえず買うので、もう即プレゼント行くみたいなのもありますけど。
はい。詳しくはじゃあ、ブログの方で。
そうですね。
はい。めぼしいものがあれば。
一回でドンと上げずに多分私小出しするかと思います。
うんうんうん、
卒業生と新生活始まったフレッシュマンに向けてみたいな、ね、
はいはいはい、
感じでプレゼントしたいと思いますので、
うん、
ぜひぜひ今後の放送とブログを 見ていただければと。
なるほどね。
はい、思います。
はい。生蔵ジオはメールまたはブログにてご意見ご感想をお待ちしています。検索は生蔵ジオ。ブログ URL は http://namagrajio.caesar.net のメールフォーム、またツイッターのリプライやダイレクトメッセージからでもお待ちしております。それではまた来週、次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。